瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。
はい、
昨日4月1日に新しい元号が発表されて、
あのな、こうやってあの放送を時々やってる身としては滑舌の悪い発音しにくいやつ、
しにくいね。
ねえ、
非常に僕としては面白くない。
あのラリルレドって言いにくいんやけどって言うたら怒られる。
ね、
ねえ。
で下のワーはいいんだけど、上のレイ、
あ、なんでレイなん？
知らん。
私解説まで聞いて
へん。聞いてないけど、
その発表のシーンだけ見た。
なんかもうすごく今の政府らしい命名やなと思うね僕。
あ、そう。
思えへん。命令のレイやん。
命令の例と見るか律令の例と見るかやな。
いやもうなんか上から目線の命令してワーオとレみたいな。
あ、そう、
卑屈すぎんやろか考えが。
でもな、政府が温度取って平和にしてくれるんやったらいいで。
してくれるんやったら
な、平和が進むなら
なんか
そういう考えはか、
上から目線で命令という、もうそれは彼が頭にこびりついて、
私はもうちょっとあのんびりとあの温度取って平和になってくれるんやったらええなと、そういうふうに善意に解釈してみた。
あ、そうか、そういう考えもあるか
あるなと思ったけど、
大体においてな、僕頭弱いからあの換算が無理なんや。昭和53年が西暦何年とか言われたらピンとき
ひん。はいはいはい、よくあるパターンです。
だから誰しもそうやと思うわ、
でね、あの私が関わってるところのちょっとあの役所に近い団体とかは、みんな言語をつけはんのね、あの届けの書類だとかいろんな申請用紙に ね、
あの政府関係というか
役所関係、ね、
役所関係は、あの原則言語制やもんかな、西暦使わへんから、
言語で括弧西暦みたいなところもあるけれども、
括弧はあるけどね、
基本的には言語を書いて、まあ今までだったら平成何年って書いて何月何日っていう風な、あの書類の日時を書くところはそういうところが多かったけど、
ほとんどそうやね、
今年の1月になってから消えて、その頭の平成やったのが、
で
んと思ってね、こっちもんと思った時に、すいません、これ書き足していいのって言ったら、いや、あの西暦でもどちらでもご都合のよろしい方でって言われて、
そうですか、
あ、こういういい方に転ぶこともあるな。
まあ僕の場合意地になって、
はい、
その言語で書かんなんとなってる書類はしゃあないけど、あの何年とか書いてあったら西暦で書くね、僕は。
だからあの頭についてない、印刷してない時は、
そう
西暦で書いては困らないという判断をしています。
そうやね、
うん、
第一投資番号のが分かりやすいんや、何年だったとかな、
引き算したらいいし な
あんな平成15年から昭和53の日だらなんぼって引けへんやんか、
もうあの
何年経ったんかね、
ごめん計算してって言いとなるよな、
なるよな、
はい、ということで、まあ、あの言語のことはね、もう普段使わない言語は、まあいいかと思ってちょっとほかしまして、ほかしたらあかんかもしれんけど、
私は生活の中ではすごい懐かしいお話が出てきそうやね、そうやね、
あのね、3月31日で終わったんですけどね、坂東不良収容所の思い出を世界の記憶へっていうあの取り組みの中で、坂東不良収容所っていうものの世界展っていうのがあったんです、
はい、
でこれがあの京都の文化博物館のところであったんですけども、あのもともと日本銀行だったところの、あの由緒正しき建物のロビーでやってたんですけどね、で坂東不良収容所っていうのは1914年6月のサラエボ事件をきっかけに勃発した第一次世界大戦の戦火はヨーロッパのみならずアジアの地にも影響を与えた。日本は日英同盟に基づき連合国の一員として第一次世界大戦に参戦し、8月23日にドイツ帝国へ宣戦布告し、当時ドイツの租借地であった中国山東半島の青島の青島要塞に攻撃を開始した。日独戦争と呼ばれるこの戦争は11月7日にドイツ側が降伏し青島を明け渡すことになる。その際ドイツ兵約4700名が捕虜として日本の収容所に移送されたということで、その時の捕虜収容所っていうのは日本全国12カ所に作られたんです。で12カ所の中の一つに坂東不良収容所っていうのが四国の鳴門にできた。でその 徳島のところにできたんですけれどもね、その坂東捕虜収容所で何があったか、どんな収容所だったかっていう写真展が31日まで文化博物館の別館のところでやってたんですよ。で、この坂東捕虜収容所っていうのはもともとバルトの学園っていう映画がもうかれこれ20年ほど前かな、10年ちょっと前ですよね。
そうだね、
うん、でその時に映画を作ったのと合わせて、その映画のロケ地に現地が使われて、そこでもともと坂東捕虜収容所を再現したようないわゆるセットが、オープンセットが作られた。そのオープンセットを見て当時の坂東捕虜収容所ってどんなものか勉強しましょうっていうバスツアーが映画の後行われて、それに私たまたま誘われたので行ってきたんですけどね。でその坂東捕虜収容所っていうのは、いやなかなかこうのんびりとしたいいところにあったなっていう風景としてはそうなんですけれども、だいたいなぜこんなところにドイツ人がっていう、でドイツ人がこういうところで何をしてたかっていうのは行ってびっくりっていう、その中で一つの村というか社会の組織として一つの町ができている。その中にいわゆる生活に必要なもの、例えばクリーニングであるとかパン屋さんであるとか写真であるとか、あと病院、出版物、ありとあらゆるものがドイツ人元兵士の捕虜にたちによって組織運営され、それを日本の収容所の管理官であった松江さんだったかな、どこ行った、あった松江さん、
松
江
ね、
うん、収容所長の松江さんっていう人が一生懸命自分たちで管理できるように、指導したというか応援したというのか、そういう歴史があって、でなんか私たち私なんか特にそうかもしれませんね、立命館大学の国際平和ミュージアムでボランティアガイドしてると、当時の日本軍はこんなことしたあんなことしたっていう展示も結構あって、特に15年戦争と言われる日中戦争から第二次世界大戦終わるまでの15年間っていうのは、日本軍って結構行った先々であ
まり、ね、えぐつないことしてる、
よろしくないことしてるっていう展示が割としっかりとあったりするので、日本軍って国内でもそうだけれども国外でも結構よろしくないなっていう印象があったんですが、まあでも第一次世界大戦終わった頃っていうのは今から言うたらもう100年以上前の話でしてね。でその頃の日本の軍隊というか、やっぱり捕虜収容所に関わるようないわゆる役人さん、軍隊のお役人さんみたいな人たちっていうのは、やっぱり相手を人間として扱っていた。で人間としてどうやったらこのもうそれこそ言葉も通じない日本ってどこってみたいなところに来た人たちにとって、やっぱり過ごしやすく元気にっていう、やっぱり精神衛生上も肉体的なものも食べ物もありとあらゆるものはやっぱりできるだけ居心地のいいようにっていうこと、心配りをした、配慮をしたっていうことが歴史としてちゃんと残ってるっていうのがね、すごく映画を見て現地を見て嬉しかったんですよ。でその時のことを今また当時の交流から100年経ったということで、で坂東捕虜収容所では日本で初めて第九っていう歌を演奏された場所でもある。で大工のふるさと坂東っていうことで、そこでずっと毎年毎年大工のコンサートが開かれている、そういう歴史も合わせて鳴門の町と坂東捕虜収容所っていうものと、ドイツと日本っていうものの歴史がね展示されてたんで、また坂東捕虜収容所の今この収容所の跡っていうのは特に何か建物があるとかそういうわけではないらしいですけれども、鳴門市にドイツ館っていうのがあります。ここへ行くと坂東捕虜収容所とのこう歴史っていうのは物も資料も全部あるそうなので、もう一度行ってなんていうかな、日本もちゃんと人道的に人のことを考えた時代があったっていうのはやっぱり再度確認してもいいかなと。でドイツだからっていうよりも、やっぱり相手の国の人の自分の国の以外の人のこともちゃんと人間として考えるっていうことはすごく大事なことだと思うのでね、そういう地を改めて見て、で今世界記憶遺産に登録したいっていうので名乗りを上げてはるそうなんで、そういう運動のねちょっとぐらいでも助けになればいいな。またこういうところにツアー組んで鳴門の渦潮を見て、捕虜収容所っていうものを考えて、ちょっと美味しいお魚食べて、いやちょっと半分以上が楽しいツアーかもしれないけれどもでもそういう お勉強しつつ楽しいこともしつつっていうツアーが今年もできたらいいなと、あの一人密かに願っております。自分でやろうというところまではいかないですけれども、あったら行きたいなと思う、そういう企画ですけれども、坂東不良収容所っていうものにね、やっぱりチャンスがあったら皆さんもドイツ館というところに行って、日本とドイツの歴史、ヒトラーと日本とドイツっていう、そういう時代だけではないドイツと日本の歴史っていうのもね、やっぱり考えてみたらいいと思います。
変わったもんや ね。最初はドイツと戦争やってたよね。
そう、連合国だったの日本は。えらこちゃんそれがいつの間にかあの仲良し小良しになった。
そうやね、勝手な前ね、
しまいには負けましたみたいな戦争になるんですけどね、うん、で第一次世界大戦のことからいけば、福井県の敦賀にもね、あの孤児にな、戦争孤児になった人たちがたくさんウラジオストックから日本に渡ってきたっていう歴史もあるので、第一次世界大戦の時には結構日本も一生懸命大戦のためにいろんな被害を受けた人たち、苦労した人たちを助けようという民衆の力、市民の力っていうのもあったりして、なかなかいいじゃんって今から思えばそういう時代もあったんだなということもね、あのやっぱり歴史っていうのは何百年の中での出来事なので、その時その時に良かれと思って動いたことが後世やっぱりどういう判断を受けるか、どういうふうに見られるかっていうのをやっぱり考えてみたら結構面白いものがあるなというのはちょっと思います。あともう一つお知らせです。よみがえる沖縄1935ということで、立命館大学の国際平和ミュージアム中野記念ホールで4月の13日から6月の29日まで、ちょっとロングランです。朝の9時半から4時半まで開館しています。中野記念ホールで入館料が大人400円、中高生300円、小学生200円ということで開催しています。太平洋戦争末期、過酷な戦火にさらされた沖縄、その10年前、沖縄には人々の平穏な暮らしがありました。朝日新聞記者が1935年に撮影し、約80年を経て大阪本社で見つかった277コマのネガには貴重な戦前の営みが写し捉えています。人工知識、技術と住民の記憶に基づきカラー化した写真を含む約100点と、朝日新聞沖縄タイムスの共同取材による解説などを通して1935年の沖縄が蘇りますということで、なかなか戦前の写真はね、沖縄ないんです。沖縄戦っていうよく言われるね、あの時に個人のものもそうですけれども、公のところで持っていたものも全部
燃えてる、
焼けたり、うん、使えなくなってしまったものがほとんどなのでね、そういう意味では本当に貴重な写真なので、ぜひ皆さん見に来てほしいと思います。沖縄の戦前の豊かな時代っていうものもね、これからやっぱりそれに戻るということと同時に、やっぱりその時代の沖縄っていうものをきちんと認識するっていう意味でも、琉球文化、琉球との付き合いっていうものもね、考えてみたらいいと思います。でギャラリートークも4月の27日に1時から3時の間、同じく国際平和ミュージアムの1階ロビーで行われますので、これはね、トークのみでしたら参加無料です。皆さんどうぞふるってご参加ください。展示の方は当日も有料でございます。はい、ということでお知らせを一つ流しました。この番組は京都の屋根を支える小さな会社、株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたしました。